ね、こう
でも
やらなきゃなみたいな。
どうしたらいいですかも困るでしょ。
困る、そう
ですね、これも困るでしょ。僕はどうしたらいいですか。
すごい嫌ですよそれ。
これも困るでしょ。
嫌ですよね。
なるほどね、うん、これ一人ずつ違うんですか。
違う違う、絶対違います。
一人ずつ違います、
うん、
でベースとしては何かっていうと、うん、ここで自分がもしそういうことをやっちゃった場合に大事なことは、もう自分の全ての方針が決まってること、全ての方針が決まってること。だからここでエッチができればいいっていう男は、これを種にエッチができないかって考える。
あ、なるほど。
これを種にこのことできない
か、50万だって言った後どうする、
うん、この子とエッチができないかっていうことなので、行動に迷いがない、
はいはいはい、
つまりケチャップの場合、からしの場合、相手が怖い人だった場合、女の子だった場合、おばあちゃんだった場合、状況は全部違うので、うん、状況が全て違うことに対してのマニュアルを作っていくことは不可能、
はいはい、
できることは自分が何を価値観の第一基準に置いてるかで、エッチができればいいって思ってる人間はスパンっていう行動ができるわけ。その場に合わせてエッチにつながる行為、ケチャップがついているでやがてエッチができるっていうことにつながられるっていうことで、エッチができるという行為は決してかっこいい行為ではないんだけど、うん、志ではないんだけど、うん、明快であるという時点においては、
はいはい、迷わないよね。
迷い、うん、状況に振り回されない、うん、でこれが決まってない人は常に状況に振り回される。自分がつけられた場合とつけた場合でもう、
ね、
またそこから考えなくちゃいけないの。
なんか被害者意識になっちゃうよね、うん、そうなんだよ。
その都度ジタバタしない。
そういうことですよね。
だから
ジタバタするのは良くないってことですね。
価値観が決まってるとそこでロスが発生して、でまたよそいって今日ねつけられちゃったのみたいな、またそれで延々これ失敗の加工の失敗話になり、やがてトラウマになるみたいな、あそこ行くとつけられるみたいな。
ということは私は波風を立てないっていうことを
明快に
明快にしてるから別に困ってないんですよ。
困ってない。
そうですね、
そのどんな状況があっても奥さんが何かやいや言っても波風を立てないでしょ、
うん、そうそうそう
決まってるじゃないですか。
あ、
波風をできるだけ立てないよ。
頼むからユニクロの裾上げの人に文句言わないでって、
うん、奥さんは言うんだ
とかね、まあ、あの奥さんじゃなかったりするんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
でタクシーの中で手を握ろうとしても、うん、そこで避けられたら波風を立てないようにシュッとシュッと
何もなかった、
波風を立てないように
、まあ、失礼しました。申し訳ございません。
謝っとこみたいな、
謝っとこみたいな。
この価値観があるっていうことが最終的にはあの世のため人のためになるんだって、
うん
うん、
そうだね、
うん、波風を立てないことで平和になる人もいるわけですから。
そうですよね。
これはみんなの価値観の中で世の中の平和がこう出来上がっていくわけですから、うんうん、だから
志から価値観の話に来た
の、ね、そうそう、あの虚しく感じられるかどうかっていうのは、好きなことも特にありませんって、好きなことがない人に最初から好きなことを持てっていうこと自体がもうそれで、え、好きなことを持たねばならぬってことはもうすでにおかしいよね、う
ん、おかしいよね。
40代の男性ですよね、
はい、
40代の男性ってどんな感じなんだろうな。
多分ね、真面目でそこそこ仕事がちゃんといって人から与えられる仕事があった、
うんうんうんうん、
だから志なんか考える必要は全くなかった、
うん、教師もしかして能力高いのかな、
うん、
そういう人多いかもしれないですね。
僕は東大落ちたらどうするんだって考えざるを得ないじゃん、
うん、
受験生浪人生は、
はいはい、
落ちたらどうするんだ落ちてこの後どうするのみたいなことがあるときに、
はいはい、
よしボストン行こう
って
思ったのだって。だからすぐフルブライト僕行った。高村健さんの本で、高村健さんフルブライト奨学金でアメリカ留学したって言って、フルブライト行って、すいません奨学金の資料欲しいんですけどって、あの赤坂の三能ビルのところ行って、
はいはいはい、
フルブライト協会あるからそこ行って、
はいはい、
資料もらってきた。
フルブライトってあの留学生のやつで、小田誠さんとか、
あ、そうそう、あの辺の昭和一桁の人たちはみんな行っていた、
優秀な人たちが戦後、うん、そのフルブライト奨学金でアメリカに行って勉強したってやつですよね、
うんうん、高村健さんの本も読んで、だからあの奨学金ってフルブライトだと、
うん、
これだなと
思った、
うん、でもう友達、あのその時付き合った頃に、もう僕あのただ落ちたらフルブライト、ボストン行くからってフルブライトでって、
うん
う
ん、
いうまで言っていた。
はいはい、
うん、だからこれは考えざるを得ないですよ。
うん、
段取りが、うん、あの落ちるとか浪人する通ってたらそんなことは何も考えなくていいわけですよ。
でもずっと通ってきて東大も通、まあ、こう中学高校大学も通り就職もうまくいって仕事もうまくいった人は、う
ん、そんなこと考えて
落ちたらどうしようとかっていう
考えない。
挫折することもなければ挫折しそうになったこともない。
だって就職の時も一つも通らないぞと、
はい、
これどうしますかと、
はい、
このまま行ったらどうなんですかみたいな、うん、これ開示の地下帝国一直線じゃないですかみたいな、
うんうん、
ことがあった時にさあどうしますかっていうことを考えるわけよ、
うん
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 うん、それでもう周りの同級生の演劇家の連中はみんなこんな右往左往になってんぞと、
はいはい、
これは演劇家丸まって30人地下帝国だぞと、
うんうん、
これはいかんと、
うん、
こっから抜け出す道はないのか
開示ですね本当に、ね、
もうその時は地下帝国で、
はいはいはい、
うん、抜け出す道はないか、うん、なんか通る方法があるはずだっていうのがメンタツのスタート。
ああそっかそっか。
なんか通るコツがあるはずだって。このまま行ったら。
そうだ。
なんか通るコツがあるはず。
ということで、40歳男性 K さんは、うん、このままいったらどうなるんですかね、エリートでできる人。
かもなく不可もなく。
定年しますよね。
うん、かもなく不可
もなく。かもなく不可もなく定年して。成立とどうなんですかその後。
かもなく不可もなく、うん、
だってチャレンジしないからですよ、
うんうん、かもなく不可もなく。
いやそれで悪いのいいの。
いやスッキリや
ってるんじゃなくてかもなく不可もなくは一番大して面白くない。
だから本人虚しく感じられないっていうことになってしまっているんでしょうね、
うんうんうん、だからチャレンジすることによって可か不可が生まれる。
うんそう、
うん
うん、
かもなく、
うん、到達できたかでき
なかった、うん、チャレンジがなかったらかもなく不可もなく、
うん
うん、無難に無難に行こうと思ったらいくらでも行けるからね。
そうですよね、
うん、
あこの人はじゃあ無難に来ちゃったんだ、
うん、
一か八かみたいなことをやっていくみたいな、うん、っていう。
なんか一か八かのことを始めるわけいかないですか。
始めたいと思うかどうかでしょうね。
うん、なんか始めざるを得ないっていう僕らはそうなんだけどね。始めざるを得ないなんだけど、
うん
うんうん、
この人の中でも平べったさもなんか実は根が深いような気がするん
ですけど、ね、かもなく不可もなくを取るということはやっぱり全てのことを、うん、計算で安全策、うん、リスクヘッジをしていくとかもなく不可もなくの手段を取っていくよね。
あそうですね、
うん、で大きく道を外れない。
そうだよね。
で得られる。
だからさっきので言えば、うん、その道を外さないことを狙っていってるんじゃないですかね。
ああなるほどね、
うん。逆に言うと、うん、
また
外さない人生、揉めない人生じゃなくて。
前も話しましたけど、うん、やっぱ入ったことのないスナックに入るとか、
うん、
行ったことのない中華屋に行くっていう話がまたこれはもしかしたら、うん、あ。良くなってきません。
でもこの方にとってはそれって何の意味があるんですかって多分言うと思うんですよ。だから価値観がその初めての発見をするとか、うん、そういうことよりはむしろ、うん、あの変わらないことを選びたいと思ってるから、
うん、
無自覚の方がそうなってる、
うん、
ね。
旅行してファーストフードに入っちゃうタイプ。
ああダメダメダメ。
せっかく来たのにっていうやつ。
旅行してだから外れがないじゃん。
ない。
ダメですよ。
知ってるもんだから。旅行行ってんのに。
うん、
せっかく旅行行ってんのに。旅行行って大外れしないと。
そうですよね。
だって当たりが外れしかないもん。
うん、
真ん中はないよ。
うん、ないね。
その店は。
うん、確かに。
うん。大当たりか大外れしかないよ。
まあマクドナルドだったらね、間違い分かってますから、うん、大丈夫ですよね。
うん。
真ん中があるじゃん。
うん。
うん。
私は青森の駅前の寿司屋の話でなんか一軒ね、
当たるかもしれない、
やばいとこあるらしいですよ。
当たるかもしれない。
で美味しい店はねちゃんと一発寿司ですよ、うまいらしいです、
うん、
一発寿司は非常にいいらしいんですけど、なんかねその辺の寿司屋の話したらね、駅前のあそこのなんとかとかあってさとか言って、その有名なとこじゃないですけど、あそこ行くやついるからなって話を耳こみに挟んだことがあって、えーみたいな、
うん、ただそれってそこに行ったっていう体験は強いよね。
強いですよね。
強いよね。
はい、
うん、
はい、
深夜特急だよねもう、
うん、そうです、
ね、佐久太郎、はい、深夜特急だよね。だから佐久太郎さんの深夜特急の面白さは、
ええ、
すっごいとこあんだなみたいな、 一泊いくらの店で、うんうん、そこにいる人もすごいんだなみたいな体験って、あれ真っ当なとこ泊まったらあれドキュメンタリーにならないよね。
そうです
ね、そんなの読もうと思わないじゃん、
う
ん、
そうですよね、
うん、やっぱりなんか体験談としていや今から思うとよくあんなことがあったなっていうのは、やっぱ海外行って今から思うとあの人は男か女か今よくわからないっていうのが自分の中では冒険だったなと思うね。その時はそんなこと考えてないけどね。でもなんか謎が大事だよね、人生には、うん、構造にも謎が大事だよね、
うん、
つまり筋道がある意味通らないことをやる
あるよね、
なんか
なんでここ来ちゃったのみたいなね、
全てのことが筋道が通るやると、うん、筋道が通らない、うん、つまり、うん、感情に流されてやった行為っていうのは、うん、筋道が通らないじゃん、
はいはいはい、
計算してないから、
はい、
理性で、
うん
うん、感情で動いてるからね。
でもなかなか感情で動くのって難しいですよね。
だって安全安全で行くからね、うん、そうすると理性がどうしてもストップで働く、
うん
うん
うん、